さえ使えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美20番。
Thank you.
堂で主の祈りを捧げます。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらさせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
使徒信条を告白いたします。我らは各神事、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よいに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、端っこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
どうぞご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、マルコによる福音書第6章14節から29節。新約聖書の71ページをお開きください。マルコによる福音書第6章14節から29節。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも、彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらに、お前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。少女が座を外して母親に、何を願いましょうかと言うと、母親は洗礼者ヨハネの首をと言った。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前少女の願いを退けたくなかった。そこで王は衛兵を遣わし、 ヨハネの首を持ってくるようにと命じた。衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、盆に乗せて持ってきて少女に渡し、少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やってきて遺体を引き取り墓に納めた。そこまでです。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、あなたは私たち一人一人を作り、その名前を呼び、この世界に呼び出し、そして言われます。何時生きよ、何において生きるのであるか、すなわちあなたの御言葉の命に生きるのであります。そのことを神よ、私たちは幼い時に、あるいは青年の日に聖書と出会い、その解き明かしと出会って、この言葉こそ我が命の意味である、いや我が命そのものであると信じ、そしてバプテスマに預かり、さらにその生涯の日々を、その御言葉を聞き続けることによって歩んでまいりました。この日本という国の中で、自分の生涯の歩みの最中にあなたの言葉と出会う恵みを与えられたこと、それが一体どれほど大きな恵みであるか、かけがえのない命のその恵みであるか、神よ、そのことをこの朝もまた一層深く知ることができるようにしてください。そしてあなたの御言葉から御言葉へと私たちを導き生かしてください。何時生きよとあなたは言われます。しかしまた同時に、その与えられた生きるべき命も日々古びてまいります。肉体が弱り、できていたことの一つ一つができなくなっていく時がやがてやってまいります。健康や、まさにその壮年の最中にありましても、時に病が与えられ、肉体の痛みが与えられ、本当に苦しいその時を生きなければならない、そのような日々もまた与えられるのであります。神様、 特にその肉体の痛みや弱み、弱さ、その一つ一つが私たちの存在を、その心を、その魂を根底から揺さぶってまいります。しかし神よ、そうであるからこそ私たちは今この地上の生涯を生きているその時に、あなたの御言葉と出会えたこと、あなたの命と出会うことのできました幸いを深く深く思わざるを得ません。神よ、何時生きよと呼び出してくださったこの命を、神様どうぞあなたにあって全うすることを得させてください。特に体に弱気を覚えておられる兄弟姉妹たち、お一人お一人を覚えて祈ります。主よ、どうぞあなたが御手を述べて、そのお一人お一人を助け起こし、支え、共に歩んでください。その神こそが聖書が私たちに教える神であること、そしてその神が自分自身を世に与えてくださったこと、共に苦しんでくださったこと、そして最後に私たちの罪を担って十字架にかかってくださったこと、神よ、どうぞ聖書が私たちに述べ伝えるそのあなたとこそ、この朝もまた出会い、この生涯を通して出会い続けることを得させてください。あなたの御前に力弱き私たちであります。すぐにあなたを見失ってしまう弱い弱い私たちであります。けれども聖書は私たちに語ります。よく聞け、そのあなたの弱さをこそ主はになってくださる、主が共にいてくださる。その時に私たちは自分の生涯をあなたの御手にお返しをしていく、その今の際にどんなに大きな恵みをあなたがこの私の人生に注いでくださったか、そのことをこそ見ることのできるものとならせてください。主よ、この朝もまた私たちの拙き悔い改めをあなたに差し出したく願います。どうぞお受けください。そして裁きまたお越し癒してください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれましたマルコ福音書にはヘロデという名前の領主が出てまいります。イエス様の時代には少なくとも5人のヘロデという名のその人物が存在をいたしました。一人は言うまでもなくイエス様誕生の前後にユダの国を治めていたいわゆるヘロデ大王であります。で、彼が亡くなりました後、その4人の子供たちがヘロデの領地を分割をして統治をする、いわゆる分封領主などと言いますけれども、4人なのでテトラゴンとも言います。そのテトラゴンの4人が現れまして治めていたわけですね。そのうちの一人が今日出てくるヘロデで、これはヘロデ・アンティパス三男です。3番目の子供、 一番上にヘロデ・フィリッポっていうのがいて、その次にもヘロデ、そして4番目もヘロデ・フィリッポって、ややこしいんですけどね。ともかく4人、この4人が分割をして統治をしたわけです。でそれでその中の三男のヘロデ・アンティパスが今日のヘロデ、4つに分割をしたその1つの地域をただ単に治めていたに過ぎません。ところがですね、今日のこの聖書の箇所によりますと、いわゆるヘロディアの娘サロメで、彼女が宴会に出てきて踊りを踊って褒美をやろうとヘロデが言います。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は、少女に欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらにお前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったというふうにこの記されております。それでこの娘は母に聞いて、何がいいですか、バプテスマのヨハネの首だっていうわけですね。それの背景もマルコ福音書はここに書いております。17節、実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。18節、ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。これはレビ記19章に出てくる規定ですが、その通りのことをバプテスマのヨハネはヘロデに直言をまあ言わばしたわけですね。それでヘロディアに憎まれて、そしてまあ捕らえられていく。捕らえられはするんですけど、その後を読んでみますと、20節、ヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたと記されます。まあ典型的な、どうですか、アンビバレンスなんていうか、自分の中で二つに引き裂かれていく人間の姿。ヘロデの言葉を、バプテスマのヨハネの言葉を当惑をしながらもそれでも喜んで聞く。それはバプテスマのヨハネが語っている、まあいわば神様の言葉っていうかね、それに対する感性が、基本的な感性がやっぱりあったからでありましょう。ところが妻のヘロディアはバプテスマのヨハネを激しく憎んだ。自分とヘロデとの結婚というものを許されていないことだと直言をしたからであります。でヘロデは何とかしてバプテスマのヨハネをいつか亡き者にしてやろうと思っていたところに好機が訪れた。こんなに好ましい、チャンスが来るとは思ってなかったのは、意外と早くやってきたわけです。でそれでサロメが母であるヘロディアに何を望みましょうかと言ったときに、バプテスマのヨハネの首をと娘をして言わしめたのだというのが、ここの話の筋というか出来事であります。でこのことを語っていくときに、マルコ福音書はここで一体何を語っているのか。私はここにもたくさんの事柄が語られていると思います。ざっと見た限りでも 4つ程度のポイントがあるなって。でもそれ一個ずつお話をしていくと到底時間が足りなくなっちゃう。今日はそのうちの一つだけに絞って皆様にお取り次ぎをしていきたいというふうにも。それは何かというと、このヘロデという人の抱えている根源的な悲劇性というか悲劇です。どういうところに現れているかというと、先ほど申しましたように、何を望むか、お前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったって言うんですね。ところがまずここに大きな嘘がある。 虚偽があるわけです。どういう嘘かというと、お前が願うならこの国の半分でもというんですが、今申し上げたようにこの国っていうのは父であるヘロデ大王が治めていたユダの国全体です。一つの国を治めているので、ヘロデは大王と呼ばれた、王と呼ばれたわけです。ヘロデ王です。ところがその息子のこのヘロデアンティパスというのは、その一つの国を治めていない。ヘロデ王の領地一個の国を四分割して、その四分の一だけの権限を持つ私分領主であった。つまりこういうことです。四分の一しか治めていない人間がこの国の半分でもやろうというふうに固く誓ったっていうんです。ここにまずもって一つの大きな嘘がありますでしょ。虚偽があります。そんなこと言えるはずないんです。アンティパスに言えるはずないのに、自分を大きく見せながらこの国の半分でもやろうと、すなわちこの国の全部は私のものだということをここで宣言しているわけです。全くそんなことはない。ヘロデのものって4分の1しかない。4分の1しかないものを全部を私が支配しているかのごとくに語り出すわけです。ここに一つの大きな嘘があります。もう一つのことは固く誓ったっていうんですけども、一体ヘロデは何に対して誓ったかっていうと、これは己自身に誓っているわけです。自分を超えるものなんか存在しないという前提ですから、ヘロデは己自身に誓ってこう言ったわけです。それでその誓いを果たさざるを得なくなっている。最後には25節からお読みします。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前少女の願いを退けたくなかったと言われます。まあ、ここでは王という言葉が用いられて、今言ったことが二つないまぜになっている。あえてそうしていると言ってもいい。王でないはずのものが王と呼ばれる。四分の一しか領してないものが全体のを領しているかのごとくに表現をされていく。そこでヘロデは非常に心を痛めた。バプテスマのヨハネの首をはねるということは彼の本意ではなかった。自分の結婚についてそれはいけないと直言している男であるにもかかわらず、その言葉とバプテスマのヨハネ自身の中に何らかの正しさ清さをヘロデは見ていた。それで喜んで彼の話を聞いていたというわけです。こういうことってあるでしょうね。私たちにとって自分にとってつらいつらいことなんだけど、聖書がそれを語りますときに、それでもやっぱりと思ってその言葉に聞かなければならない、聞くべきであるというのが両親の咎めを感じています。ヘロデはここでしかしながらっていうわけです。客の手前誓ったことではあるし、少女の願いを退けたくなかった。ここにはまあ、いわば世間体というようなものが出てきていて、客の手前っていうその事柄とバプテスマのヨハネに対するヘロデ自身の思いがあって、その二つものがこう引き裂かれている。その引き裂かれていく裂かれた状況の中にヘロデは自分自身を見出していると言わなければならない。これはしかし皆さん、はっきり申し上げまして、いつも言うことですけど、これは私たち自身のことです。私たちもいつも自分のメンツやら自分の思いやら、そういったものと神様の言葉の中で、その二つの間で自分が引き裂かれていくような、そういう事柄を日々 経験をしているのではないでしょうか。で、結局ヘロデはそれに負けていくわけです。自分に誓ったことなんで、それを果たさざるを得なくなって、バプテスマのヨハンの首を、斬首する、切る、そのことを受け入れざるを得なくなっていく。いや、もう私はここに人間の悲劇っていうものが、もうこんなに端的に現れている場所はないなと思います。王であるということの悲劇と言いましょうか。今日の説教題に空っぽっていう題をつけさせていただきました。そこまで読んできましたときに、もうそれが私の結論です。ヘロデの人生をしっかりと見てまいりますときに、その本質は何であったか、それはもうたった一つ、空っぽ。これを私は私たち自身に対する神からの問いとして、この朝共に聞きたいと思って、その題をつけさせていただいたわけです。あんまり詳しいことは言えませんけれども、前任の教会で西宮市の幼児教育の協議会というか公の組織があって、もうどういうわけか赴任したその年にその組織の理事長にさせられてしまって、県の方へも出ていて理事って、その2つの役職を果たさざるを得なくなって、やっておりました。ある時兵庫県の理事長から電話がかかってきて、今度の各々近々の集会にあなたは1時間前に来てほしい。何なんだろうと思って言ったら、各市の理事長たちがみんな集められていましてね、今日のこの会には県知事が出席なさる、知事はここに座るから、あなたたち全市の理事長たちはその座った知事の前を2列に並んで行進してくれって言うんですね。しっかり歩いてくれって。なぜかというと、県知事に我々は来てるぞということを見せるためだって言うんです。で、私は呆れ返っちゃって、それでその人に問うた。なんでそんなもん見せなあかんのかって。いや、それはちゃんと忠誠を誓ってるということを見せなきゃって言うんですね、その理事長。何のための忠誠だって、いろいろ問いただしたら、はっきり分かったのは、自分が県の理事長を辞めたときに規則があるわけです。何年以上理事長を務めた人間にはこれこれの勲章を与える。結局自分が勲章を欲しさに県知事の前で覚えをめでたくするための組織的な行動を取れっていうわけです。もうアホ臭くてですね、でも本当に驚きましたね。これが教育者としてのこの人の人生の最後の目的なのか、そのことを自分の人生の最後の目的としてこの人はその人生を歩んできたのであるか、幼子たちの教育っていうことの責任者、なんでそんな県の理事長みたいなややこしい仕事をこの人引き受けたんだろうと思ってたら、実はそのためである。もう暗澹たる思いになりましたね。そして思ったことは、まさに今日のこの箇所なんです。空っぽ。一体自分の人生を人間の栄誉やら勲章やら何やらかんやらで満たしていって、それが自分の人生の最後の目標目的である。いや、クリスチャンでもいわゆるそういういろんな栄誉をいただく方ありますよ。それは私全く否定しません。いい働きをしてくださったんだと思います。でもその多くのクリスチャンたちはそれを自分の人生の最後の目標になんかしてないですよね。あげるっていうんだったらもうしょうがない、別にもらっといてあげるよって。 けれども私の人生の最後の目標は人間が人間に与える栄誉なんかではない。そのことをキリスト者たちはよく知っていますよ。それでヘロデの人生に対して私が与えた言葉は一言、空っぽ。この人の人生はどんなに空虚なものであったか、空っぽであったか、それに引き換えマルコ福音書は語るわけです。バプテスマのヨハネ、彼の首はこのようにヘロデによって斬首をされた。それで彼の弟子たちがその首を、遺体を引き取りに来て丁重に葬っていったのだ。マルコは明らかにそれをイエス様の出来事の先駆けとしてそこに書いております。今朝私いつもこの講壇に立つといつも教会学校でのお話をするんですけどね、今日はこの箇所で今日も同じようなことに結果的にはなりますけれども、今日教会学校の聖書家のテキストはイザヤ書の53章でありました。そこにはこういうふうに記されている。私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生えて生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ここに出てくるのが旧約聖書が私たちに告げる私たちの救い主の姿です。これが聖書が告げるメシアの姿です。皆さん、このメシアがありてこそ私たちはそこに真を置いて生きるものにされていくのです。病、痛み、蔑み、その一つ一つは実は私たちのものだった。その私たちのものであるその一つ一つをこのしもべがこの私に代わって担ってくださったのだ。代わってというのは共にということでもありましょう。そのことによって彼の受けた傷によって私たちの傷が癒されたのだ。そのお方を聖書は私たちにメシアとして語るわけです。一番私たちの人生の深いところですよ。我々の人生の一番辛く苦しいしんどいところです。でもそのところをこそ聖書が語るこの救い主は私たちに代わって共に生きてくださったんだ。その傷によって私たちの傷は癒されたのだ。この救い主との出会いこそ私たちの人生の中に満たされているゆく神の恵みそのものであります。本当によかったね。 いっぱいの恵みをいただいた素晴らしい人生だったね。うん、本当にそうです。本当にそうだ。小さな小さなものでありますけれども、その私の人生に神様があふれ出るばかりの恵みを注ぎ入れてくださったのだ。そこにこそ私たちの救いというものが存在をする。ヘロデのように空っぽの人生ではない、それの真反対にあるもうたくさんの恵みによって恵みが注ぎ入れられ続けた、あふれ出るばかりの恵みの人生である。そのことが私たちの生涯の本当に豊かな恵みであり、また実りなのであります。そのことを共にみんなで感謝しつつ生きるものでありたいと願います。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たちの人生の歩みがあなたの御前に空っぽのものとなるか、それとも人の目にどんな小さくとも豊かに豊かに恵まれた人生となるか、その分かれ道が今日与えられた御言葉そのものに豊かに示されています。神よ、どうぞ私たちに自ら近づき、私たちの傷をこそ大いにない歩んでくださったその主イエス、その主イエスの御からだと御父よ、それそのものをいただきながら生きる私たちの人生、この後ともに主の聖餐に預かります。神よ、どうぞその命をもって私たちを豊かに養い続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではただいまから生産式を執り行います。最初に賛美歌205番の1節と2節を歌います。お二人の人まで結構です。アーメンは3節4節を歌った後にアーメンを唱和いたしますので、それはアーメンを歌わないでおきます。 聖典の言葉を朗読いたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯をも同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。全能の神、私たちの父に栄光がありますように。あなたは私ともあわれみ一人のイエス・キリストをこの世に使わし、私たちの贖いのために十字架の死を受けさせてくださいました。キリストはひとたびその身を捧げて全く傷のない犠牲となり、供え物となり、全世界の罪をあがなわれました。またこの式を定めて私たちが主の再び来られる日まで繰り返して主の尊い死を記念するように福音のうちにお命じになりました。憐れみ深い父、私たちの祈りを聞き、このパンとブドウ酒とを受け、御言葉と御霊によってこれを祝し聖となして、御子イエス・キリストの尊い体と血とに預からせてください。天の父、私たちは御子救い主イエス・キリストの尊い苦しみと死と復活と昇天とを記念し、あなたの大きな恵みを感謝いたします。またこの感謝賛美の式に預かる者が皆キリストと一つ体となり永遠の命を受けることができますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。味わいみよ主の恵み深さを。聖餐式は信仰の霊典でございますから、洗礼を受けた方たち、信仰を告白された方たちに扱っていただきます。まだの方はしばらくそのままでお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れ、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってこの時をお過ごしくださいますように。また聖餐に預かる私どもも、そのような方たちがこのところに共に列しておられることを心に留めて祈りつつ、この時を過ごしましょう。倍賛の祈りをします。憐れみ深い主、私たちは自分の義に頼らず、ただ主の限りない憐れみによって今主の聖餐に預かろうとしています。私たちは聖宅から落ちるクズを拾うにも値しないものですが、主は変わることなく憐れみを施してくださいます。今御子イエス・キリストの肉を食し、その血を飲むことによって罪に満ちた霊と肉とを洗い清め、私たちが常にキリストにあり、キリストが常に私たちと共にあるようにしてください。アーメン。それでは分散をいたします。最初にパンをお配りいたします。 そうか、そうやな。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。引き続いて杯をお分けします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主は血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌205番3節と4節、そしてアーメンを歌います。お座りになったままで結構です。
献金の祈りをお捧げします。天の父なる神様、今生も皆が教会へ集い、あなたに礼拝をお捧げした後に聖餐式を共に味わうことができましたことを感謝いたします。今日から始まる一週間もあなたと共に歩み、また次週にはこの御堂へと帰ってくることができますように、一人一人お守りください。また本日さまざまな事情でこの教会に集えない兄弟姉妹の上にも、私たちと変わらぬ豊かな恵みが与えられますようにと祈るものです。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたしました。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの皆によって御前にお捧げをいたします。アーメン。週報に従い報告をいたします。本日の集会は礼拝直後に青年会の5分間集会が礼拝堂にて行われます。青年の皆様は礼拝堂にお集まりください。また礼拝後に定例役員会がございます。本日の役員会は1階ホールにて行いますので、役員の皆様速やかにお集まりください。今週の集会ですが、8日の水曜日、聖書研究祈祷会が岡本牧師により行われます。10時半からの司会は大浜圭介兄弟、19時半からは祈祷会となっております。11日土曜日の2時から説教黙想読む会となっておりますが、説教黙想読む会は中止となりました。お覚えください。その他のところ各自でお読みくださいますように。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。照英の541番。
人の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方おいでになりますでしょうか。
よろしいですか。今日は森里先生に聖餐式の知識をお願いしました。教職が2人いるっていう、本当に心強いなと思います。森里先生にはさらに1年、主任担任教師としてご奉仕をいただきますけど、どうぞよろしくお願いします。本当にありがとうございました。他に何かよろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。